血ワインティーショートバージョン。今日は昼前に 11.1 キロ走ってきました。流通センターのブロックを使って週1キロのインターバルトレーニングをしてみました。松山鴨郷に向けて最後のハードトレーニングですね。まあまあ調子よくできたんですけども、ポラールの心拍計がちゃんと反応してないようで、その辺がっかりな感じがしました。走ってる最中にちょっとした上りがあるんですけども、そこではもう息が上がるぐらいに辛いんですけども、ポラールのペースアプロを見たら128とかね出てました。でそこから2キロ半ぐらいかな、いつものペースでいつものルートを帰ってくるんですけども、ちょっとした上り差し掛かった時ふと見たら148とかね出てるんですね。まあ、その数字自体は普段通りなんですけど、だったらさっきはもっともっと高かったはずやろうと思うんですよね。ちょっとポラールのペースアプロで心拍トレーニングするのは無理かなっていう気持ちになってます。なんかベルトの取り付け方とか場所とか濡れたりとかあるのかよくわかんないですけども、その辺もちょっと調べてまた報告したいと思います。で、あとちょっと長くなるんですけども、アルペンのホームページ見てたらズームフライ5が 15,290 円税込みになってました。これは結構魅力的な価格帯ですね。あとニューバランスのスーパーコンプトレーナー、あの40ミリ超えのシューズが 16,940 円、これも定価が確か2万数千円してましたから、お買い得かな。今マックスクッションシューズを探してるんであれば悪くない選択かもしれないなと思いますね。で、あとランニング関係で言うんだったら、あのボストンマラソンにキプチョゲ選手が出場するようです。ボストンマラソンって16日にあるんかと思ったら17日らしいです。だから私が津山鴨郷を出る翌日ですね、なんかアメリカの休日らしいですけども、その日にボストンマラソンがあるようです。だから日本時間だと18日かな、見られるのはね。まあ、これには小藤も出るし、あとティムも出るかもしれないですね。楽しみです。で、その次の週がロンドンマラソン、こちらは世界記録が狙える大会になってるはずなんで、こちらも見逃せないですね。で、さらに長くなるんですけども、自転車、昨日パリルーベフェムが開催されました。すごい戦いでしたね。石畳区間が結構濡れてたみたい で土の部分が粘土質みたいな場所があったみたいで、まっすぐ走ってた選手が何の前触れもなく突然フロントタイヤが横に行って叩きつけられるっていうのが何回もありました。で、道が細いですし密集してるからすぐに集団落車につながるんですね。で、道塞がるから後ろから来る選手来れない、まあ、そういうのもあってドラマチックな展開が見られました。で、最後の方残り15キロぐらいかな、逃げ集団が7人で追走集団が十数人っていう2つの集団の勝負になりました。で、やっぱり7人の集団で逃げられるとなかなか追走も追いつけない。で、じりじりっと近づいていくんですけども、もう時間と距離との戦いみたいになって、追走集団の中でアタックかかるんですけども、強力なメンバーが揃ってたせいですぐに疲れるんですね。で、そうなるとアタックかけた選手は体力消耗したくないからスピード落とす、それの繰り返しになってしまって、で、かといって有力選手たちは自ら引いていきたくないんですね。強力なライバルを引っ張って前方に行ったところでスプリント勝負になったらもう勝負にならないですから、だからできるだけ他の人に引いてもらって前に追いつきたい、そういう思惑の選手たちが揃って牽制し合ってなかなかペースが上がらない。で、逃げ集団の中でも同じで、逃げないと後ろ追いつかれるんだけど率先して前へ引くと辛くなるというので譲り合いが発生する、そんな中でアタックを繰り返し前方を引き、で、他の選手にお前前行けよとまで言ってた選手がいました。ピンクのジャージのジョンソン選手でした。で、あ、こんなことしてたらもうベロドローム入ってからのスプリントには対応できんのちゃうかなと思ってたんですけども、追走集団を振り切って て7人でベロドローム入ってスプリント勝負になった時に番手につけて、でさらにアタックがかかっても冷静にそのスリップストリームに入って番手につけて最後にまくって優勝という素晴らしいレースでした。これまでそんなビッグタイトルを総なめしてきたとかっていう選手じゃないし、年齢的にもね34歳とかって言ってましたけど、そんな選手が横綱のような走りをして優勝、感動的でした。これはなかなかダイジェスト版では伝わらないですけどもね、昨日はたまたま J スポーツが太っ腹で日本語解説付きでライブ配信してくれたんで、残り1時間ぐらいたっぷり楽しめたんですけどね、本当はもう状況を見て寝ようと思ってたんですけども、もう全然寝れなかったです。12時半ぐらいまでゴール確かめるまで寝ることができなかったです。今日もそんな戦いが繰り広げられるか、まあ魂の場合はね、誰かが残り10キロ20キロあたりからアタックして逃げ切るか、あと少人数の逃げ切りでスプリント勝負になるかというのが大概のパターンではありますけどね、楽しみに待ちたいと思います。昨日もう一つレースがありました。これまで何回か言ったバスクの大会ですね、6日目で昨日、最終日になりました。パリルーベが日曜日にあるから6日に終わらせておこうという配慮かもしれないですね。珍しく土曜日にゴールでした。で最終ステージではビンゲ号がなんと十数キロ単独で逃げ切るというすごい戦いを見せました。ビンゲ号はもうこれまでに2勝してて、ただタイム差が2と10秒もないぐらいだったのはあるんですけども、まあでもイエロージャージリーザージャージ着てるんで、2位3位の選手あたりをマークしてぴったりついて同タイムでゴールすればいいんですけどね、彼はそれを選ばなかったですね。残り 2,3 キロぐらいかな、もうカメラに手振ってにっこりするぐらいの余裕がありましたからね。だから彼がポガチャルと直接対決するツール・ド・フランス、ネットの動画配信契約しようかなっていう気持ちになりましたね。去年は訓練校があったからあんまり遅くまで起きていられなかったですし、もちろん仕事してる間もそうですから、今年だったら翌日寝坊しても全然平気なはずなんで、契約しようかなという気持ちも起きてきました。では、バイバイでした。